はい。あと、2回の学びですが、ダニエル書さえも終えることができないくらい、いっぱい学ぶことがあります。黙示録の、もう研究しようと思ったけれども、できませんでしたね。だからまた別な機会に、黙示録を研究しましょう。黙示録を研究するとダニエル書が分かってくる。ダニエル書と黙示録は一つであるということ、お互いに補足し合っているということが本当によく分かってきます。ね、では、ダニエル書のね、さっきの質問があったから少しまた補足しましょうね。ローマ法王教の支配、終わりの時になって、ローマ法王教の全世界を支配するということが、ダニエル書11章の40節から成り立っていくんですね。Okay. で、先ほども言いましたように、ダニエル書は非常に、特にまた40節から難しいところがあるけれども、ローマ法王教の世界支配であることを非常にはっきりしている。で、ここに出てくる北の王と南の王と、北の王はローマ法王教ですね。南の王は、イスラムパワーであるということがだんだんはっきりしてきます。無神論権力、共産主義と今まで取っていたことが、今は新世界秩序構築を阻んでいる、阻止する、最後の権力、イスラムパワー、13億の人口、ローマカトリックより上回る人口です。その戦いが展開される。で、終わりの時になってから、この終わりの時というのは、日曜休業令が出てからのことですから、その後、いつかわからんけれども、その後、その、もう一度イスラムパワーが、ローマ、並びに、西欧諸国に攻撃を加えてくるのではないかということです。北の王はローマですが、ここのこと、終わりの時に展開される最後の戦い、黙示録では13章です。黙示録13章を見てください。黙示録13章。だから、ダニエル書がわからんときには黙示録に、その解説がされてるんですね。黙示録13章。黙示録13章を見ると、海から登ってくる獣が描かれております。怪獣と書きましょうかね。そして、海から登ってくる、ヒョウのような獣。それからもう一つの獣がある。11節から他の獣が地から登ってくる。これ簡単にもう、この地獣とかやりましょうね。この二つ。この二つがコンビで世界支配、新世界秩序を構築することが黙示録13章で書いてある。で、黙示録11章には、それが、わからない。ただ、北の王に、ダニエルの40節から、北の王に向かって南の王が挑戦してくる。ね。これは、この、あれでしょ、海から登ってくる獣は、ローマカトリック教会は、これをもう、スターリンでもなければ、ヒットラーでもない。時代によって違うなって、妙な解釈をする人がいるけれども、これはローマカトリック以外何者でもない。ね。で、これは、アメリカプロテスタント。プロテスタントアメリカとしましょう。 この、あれですね、二つの勢力が結託する。ローマはアメリカ、あるいはイギリス、西欧諸国の、そのプロテスタントの力を借りて、世界を制覇していくんですね。アメリカの制覇していく。で、11章の40節からは、北の王ローマ法教は戦車と騎兵と多くの船を持って南を滅ぼし国々を制覇していくことが書いてあります。だからこのローマカトリックとプロテスタアメリカだから、南の王が終わりの時になって北の王に戦いを挑んでくるという時には、イスラムパワーが日曜休業令立って後からもう一度起こるって言うんです。で、じゃあそうであるならば、あらす憎むべき者が立つのを見たならば、というその日曜休業令と同じように、南のイスラムパワーが、ローマ、北の王に戦いを挑んでくる。2001年の9・11のような、ああいう恐ろしい事件が起こったならば、これも印になるんじゃないですかってドクター・ファウロに聞いたら、いや、これは荒らす憎むべきものとは違う。これは、終わりの時が来て、ね、終わりの時が、日曜休業令が来て、そのうち、いつかはわからない。終わりの時になって、南の王が北の王に挑戦してくるということが起こるというんですね。それで、全世界を支配して43節の全世界は彼の後に従いますということが起こった時に、しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、そして、怒らせるというあの事件ですが、話しましたけれども、その、ここにただもう書いておきます。東は、聖句だけ書いておきますね。東からの知らせというのは、生ける神の印を受けた14万4千人のことであるということが、黙示録の7章の2節、エゼキエル書の43の2、イザヤ、英語だなこれ、イザヤ59の19、黙示録18の1、こういう聖句から神の印を受けた者たちによる大いなる叫びであるということがわかる。じゃあ北はというと、北の王、これ敵にも、北というと敵にも適用されるが、北はここの場合は良いところだ。神の御座が詩編の48の2、イザヤ14章何節からかなを見ると、北の方に神の御座がある。神の御座に向かってお祈りしている人たちに後の雨が注がれて、後の雨をもって大いなる叫びに立ち上がる144,000印された民のことを言ってるわけですね。そうそうそう。で、その時黙示録18章開いてみましょうか。黙示録18章。はい。イザヤ書の何節かね、イザヤ書の13節、 13節、はい。ルシファーが北の王、北の果てなる神の御座をね、自分は登ろうといった神の御座のあるところです。シオンの山があるところです。黙示録18章。炎の地、炎の地というと、17章にある世界支配、新世界秩序が構築されて、あと、私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そして、それは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。それはちょうどネブカデネザルが見た夢と同じですね。大きな木がだんだんだんだん大きくなって、あらゆる鳥がね、の巣窟となったね。全世界を支配するまで至った、バビロン帝国。これ鳥の巣窟となった。このように大きくなる。ローマ法教は。鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の官員に対する激しい怒りの武道士を飲み、地の王たちは彼女と官員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。これも非常に大事な聖句ですね。経済に興味を持っている人たちはね、ローマ、カトリック、バチカンが世界の経済と金融とそういうのにどういうふうに関わっているか、暴露しつつある人もいますが、そのうち明確に暴露されるでしょう。皆さん、儲かろうと思えばバチカンと仲良くしたらいいかもしらん。そして4節、私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。そう、忘れてならないことがある。ここに我が民が、神の民がバビロンに多くいると、エレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。だから皆さんね、カトリックの制度は暴露するが、嫌悪するが、カトリックの信者、人を嫌っちゃいけませんよ。神の民が多くいる。この時に多くの者がバビロンから解放されてね、最後の神のために加わる。純粋な初代教会のごとき教会に加わる。我々がローマカトリックって非難しているときに、やがてこの日曜休業令が来たときにね、我々のうちのセブンステイのうちの多くの者が第三天使の使命を信じると言っていながら、真理によって魂が清められていない者たちは、多くの者が振るわれて、信仰を捨て、立場を捨てて、敵の側に加わるんです。その代わり、この陰された民が、大いなる叫びで叫んだとき、神の民が、バビロンに捕虜になっていた民が、たくさん出てくる。こういう変化が起こるんですね。だから決して我々、威張れない。でこの時、ここに三箇所の、これ書きましたね、もうね。三箇4の1から3も読んでみてください。大いなる叫びのことが書いてある。そしてその時、神の器となって大いなる叫びをする人たち、さっき、ヨシロさんが言った聖句。ゼカリア12章の何節でした？ 8 節。ね。弱い者はダビデのように強くなって、そして、大いなる叫びに参加するんですね。そう。その時、イザヤ書の59章の19節。そしてイザヤ60の 三節。このことが成就するんです。この、後の目を受けて、弱い者がダビデのように強くなったとき、ペリシテ人と戦う。そのとき、なぜ多くの民は、たくさんバビロンから出るかというと、カトリック教会からも出てくるかというと、これは彼らは自分たちが騙されていたということを知るんです。で、大層と下巻の376ページ、376ページに、第三天使の使命もこのようにして宣布される。これは六行目。それが非常な力で伝えられる時が来るならば、主は謙遜な器を通して働かれ、主の奉仕に献身した人々の心を導かれる。働き人は学歴ではなくて、聖霊を注がれることによって資格を与えられる。最後の、神の働き人は、あえて平凡な信徒を通して完成されるんですね。働き人は聖霊によって資格が与えられる。信仰と祈りの人は聖なる熱意に燃えて出て行き、神から与えられる言葉を宣言せざるを得なくなる。バビロンの罪は暴露される。教会の法令を政権によって強制することの恐るべき結果、神霊術の侵入、法王権の密かではあるが急速な発展などが皆暴露される。そうすると、皇居はどういう態度に出るでしょう。ね、今、大僧と下巻の376ページでしたね。そうすると、初代文集の、昨日も読みましたが、440ページ。そしたら、彼らは刺激されて、怒ってくるんです。怒る。絶対に、虜となっている神の民を離そうとしない。しかし、真理を求め、光を求める人たちは、大いなる叫びによって出てくる。これほどの力が、最後の働きに伴うんですね。東と北からの知らせ。第三天使の使命が、非常な力で伝えられる時が来る。で、この時は、この383ページを見ると、神のしもべたちは清い献身の喜びに顔を輝かせ、天からの使命を伝えるために、ここかしこと奔走する。全世界の幾千の声によって警告が発せられる。奇跡が行われ、病人は癒され、印と不思議が信じる者に伴う。品性は清い。言葉は正確。純粋な神の言葉を語る。そして、印と奇跡が伴う。病人は癒される。だから、たくさんの人々が神様を受け入れるんですね。我々の教会の中でも、病人はだんだん増えていくんだが、その時に、奇跡によって癒される人たちもいるでしょう。最後の戦いに参加する人たちもいるでしょう。その時に癒されないでも、少なくともね、キリストの再臨の時には鹿のように飛び走ると書かれている。ねえ、みっちゃん。ひがみっちゃん、そのね、この時に、この人伝道熱心だからね、きっと奇跡で癒されるかもしれない。そう。一緒。
同じ天使のこと、
うん。同じ。火の出る方から、うん。そうそう。さっき与えたエゼキエル書43章2節、イザヤ書の59章、 みんな同じことを言ってるんですね。そうそう、はい、この時が来るんです。だから囚われ人よ、恐れることはない。小さな群れを恐れることはない。今ね、失望している時ではないんです。教会の姿を見て、自分の姿を見て、ね、他の人々の欠点を見て、私の欠点がね、あの時に完全に、直されて、そしてキリストの義を待とうという約束が成就するならば、あの人の欠点も直される。だから自分の姿はよく見えるんだが、他の人の、あ、見えないんだが、他人の欠点はよく見える。だから他人の欠点にね、もう失望する時じゃない。大きな希望を持って、あの神の約束を待つべきですね。はい、そうそうそう、そうそうそう、急にはならない、急にはならないね。そうそう、だから一つ一つ我々の欠点を克服していくことを今からやらなければならないんですけれども、どうしても残っているもの、これは最後にそのシミも傷も全部取り除かれるんですね。大きな変化が起きるということですね。はい。そして、そうですね。ダニエル書の11章から12章に入っていきましょうかね。11章ね、北の王はどんどんどんどん先行った、そう、滅び絶やそうと出ていくんだけども、滅び絶やされはしないですね。殉教者は出るんですよ、けども絶やされはしない。そして、彼は海と麗しい聖殿との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。で、そして12章の一節、あ、ここに入る前にね、面白い言葉があった。ダニエル書の8章は終わりの時のローマ法の悪語、悪いことを述べていると言っていましたが、ダニエル書の8章の23節にね、彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで、一人の王が起こるでしょう。この最後のローマ法のことを表しているんですが、この一人の王が誰であるかを説明するために、もっと詳しく説明するために、ダニエル書11章で北の王と南の王、北の王と南の王、そして世界を支配する一人の王のことを説明するために、ダニエル書11章で歴史をたどってるんですね。その時に罪人の罪が満ちるに及んでと書いてある。これはね、黙示録18章の5節見てください。黙示録18章の5節、この悪号が、小さな角、ローマ法教の恐るべき技が絶好調に達する。18章の5節、彼女の罪は積もり積もって天に達するまでになるという表現をしています。ね。そう。こういうふうにダニエル書と黙示録はね、補足し合って説明しているということがわかりますね。はい。そして12章の一節、その時、あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。これは誰のことですか？ミカエル。キリストのこと。キリストをミカエルと呼ぶときにはね、戦いのことを言ってる。戦いのときにキリストが現れるとき、ミカエルという言葉を使うんですね。ダニエル書に何回しか出てきます。ミカエル。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。この時を大いなる 悩みの時と言うんですね。セブンス・デイ・アドベンチストの用語というのか、これは、うん、そう、大いなる悩みの時、これはいつのことかというと、このチャートを見ると恩恵期間が終わるとミカエルが立ち上がり、それから大いなる悩みの時が始まる。日曜休業令が経ってから迫害が始まるんだが、それは小さな悩みと言うんです。小さな悩み、短期間であること感謝ですね。どれくらいの期間でしょう。はい。しかしその時、あなたの民は救われます。そう、神の民の救出です。この大いなる悩みが始まって、七つの災害が、第一、第二、第三、第四ってこう、災害が注がれますね、この地上に。黙示録十五章から十六章にかけて。そして、いよいよ、もう再臨直前になって、日も察知も行かないと、土俵間際まで追い込まれたときに、天から神の声が聞こえてくる。その時、大僧都の下巻の、はい、419ページ。何が起こるかというと、神の声で。何が宣言されるかというと、天から神の御声が聞こえて、イエスの来られる日と時が、宣言され、永遠の契約が神の民に伝えられる。どんな雷鳴も及ばぬ轟きをもって神の御言葉が地上に鳴り響く。だからこれははっきり聞こえるんですね。神の声は。神のイスラエルは耳を傾け、目を情報に注いで立っている。彼らの顔は神の栄光に照らされて、シナイから帰ってきた時のモーセの顔のように、輝いている。モーセがシナイから降りた時にはね、あの栄光を表すためには絵にモーセの頭に角が生えてるね。見たことあります？モーセがシナイ山から降りた時の姿、角が生えてるよ。あれ栄光です。顔の輝きを絵で表してる。そう、同じような輝きが生徒たちの顔に現れるというんです。悪人たちは彼らを見つめることができない。神の安息日を清く守ることによって神を崇めてきた者たちに祝福が宣言されると、勝利の力強い叫びが起こる。そう。そして神の民が最終的に完全に救出されるんです。ダニエル書十二章の続き、すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。ああ、これ大事ですね。あの書というのは何ですか？命の書。教会名簿ですか？命の書に名前を記されている者は救われる。エレン・G・ホワイトは教会名簿に記されていて、命の文に名前が記されてない人たちがいると言われています。あの書に名前を記されているものだけが皆救われるんですね。いつ名前が記されるんですか？命の文に。調査審判の時？いつ天の命の文に我々の名前が記されるんですか？イエスを心から受け入れたときに、天に名前が命の文に記される。名前消されるときもあるね。裁きのときに、悔い改めを続けて、一つの罪、これは可愛いからって、離れることができないで、罪から離れないで告白しないでいるならば、裁きの時にね。じゃあ、 あなたの名前を消しましょうと命の踏みから消される。だから最後まで真実な悔い改めと信仰を持ってイエスの憐れみにすがっていくことが大事ですね。そういうことが起こるんですね。そして二節、また地の塵の中に眠っているもののうち多くのものは目を覚ますでしょう。これは特別な復活にエレン・ホワイトは当てているんですね。第三天使の使命を受けて、そして死んでいった人たちはキリストの再臨のもっと前に、天から神の声が聞こえるときに、彼らは特別な復活に預かる。これより後、主にあって死ぬ人たちは幸いであると言われたのは、そういう意味です。東から、キリストが千千万万の御使いたちを率いてこの地上においでになるとき、これらの第三天使の使命を信じて眠っていた人たちが蘇る。そして生きている14万4千と一緒に、その素晴らしいオリオン星座から行進してくるこの天国の軍隊のマーチを目撃するんです。我々想像力を働かせて、あの美しい天文学者たちがもうこの宇宙で一番美しいところと言ってるあのオリオン星座の空洞、あそこからね、栄光の光に包まれた軍隊がこの地上に降りてくる。最初は黒く見えるんだそうですね。で、だんだん白く見える。そして天使の群れであることに気がつく。それ全部あの死んだ義人たちも目撃する。それから、園の地、永遠の命に至るものもあり、また恥と限りなき地獄を受けるものもあるでしょう。この特別な復活の時にね、死んだ義人が復活するばかりでなくてね、どんな人が、悪人も復活するってよ。どんな人？キリストを十字架につけたピラトとかそういう人たちね。ああ、彼らは、もう立つことができないでしょうね。山よ岩よ、我々をかくまってくれって、もうね、逃げ場を探す。慌てふためいて。限りなき地獄を受けるものもあるでしょう。この、そして、やがてキリストの再臨が来るとき、アダムから始めて死んでいた義人たちが今度は蘇る。生きている人たちは空中で主と共に会い、宇宙旅行に連れて行かれるんですね。賢い者は大空の輝きのように輝き。賢い者は、終わりの時のあの予言を悟って、そして、大空のように輝いて品性は、キリストの品性を完全に反映して、多くの人を義に導く人たち。大いなる叫びでね、バビロンから多くの人たちを導くほどの感化力を持ってるんです。また、多くの人を義に導く者は、星のようになって永遠に至る。星のように。エステルのように。星は永遠に変わらないですね。アブラハムの時代から北斗七星、北斗七星のところに。そしてオリオン座はオリオン星座。プレアデスはプレアデス、プレアデス。定められたところに、その時期になると表す。永遠に変わらないで人類を見守っているというか、ね、人類に神の知恵と愛を明かししているんですね。星のようになる。永遠に至る。これで十二章は終わってる。で、詳しいことが黙示録に書いてある。そこで、四節から。 ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。そこで我ダニエルが見ていると、他に二人の者があって、一人は川の彼方の岸に、一人は川の彼方の岸に立っていた。これはダニエル書8章でもそうでした。一人の聖なる者ともう一人の聖なる者の会話があった。ここでも同じ、ここでもね、ダニエル書8章とダニエル書12章同じことだということがわかる。私は蚊の雨布を着て川の水の上にいる人に向かって行った。この人は誰ですか？キリスト。黙示録にもこんな姿でヨハネに現れている。特にキリストが現れるときにはね、うん、そうですね、雨布を着てという表現がよくあります。イエス・キリストのことです。時に関する重要なメッセージを与えるときには、キリストが直接現れている。で、この異常な出来事はいつになって終わるでしょうか、と。この、口語訳のこの異常な、これはね、複数です。これらの異常な出来事はいつになって終わるでしょうという質問です。皆さんのプリントのね、もう終わりの方ですかね。そう、35ページ。はい。これは未来に起こることだということ。決して決して過去のことではないということ。これ、証の文使わなくても、文脈でわかる。前後関係で。この質問を見ると、この、これらのですね、これらの異常な出来事、不思議なことはいつになって終わるでしょうかと聞いているのは、これは、11章から12章まで言っていることで、特に終わりの時になって北の王と南の王が戦って、そして北の王が、偽りと欺瞞と権力によって世界を支配していく、そういうことを描いていて、そして新世界秩序ができたとき、東と北からの知らせが彼を驚かせ、最後の戦いに入る。この35ページのね、南の王の戦いの後にね、これ入れたい、ぜひ入れたい、東、しかし東と北からの知らせって書いてくださいね。しかし、35ページのほら、うん。と、ミカエルが立ち上がるというところの前に、南の王の下に、しかし東と北からの知らせという大事件が起こる。ここから最後の戦いが始まるんですね。そして、全世界の伝道は、東と北からの知らせ、後の目大いなる叫びによって、短期間に、義によって、速やかに終わる。ローマ人への手紙でしたね。義によって速やかに終わる。そして全世界の伝道が終わると、ミカエルが立ち上がる。大いなる悩みがある。そして神の民が救出される。そして特別な復活が起こる。そして永遠が出現する。これらの不思議な異常な出来事はいつになって終わるんでしょうかと言ってるね。はい。そしたら答えを見てみましょう。七節、蚊の雨布を着て川の水の上にいた人が天に向かってその右の手と左の手を上げ、永遠に生けるものを指して誓い、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去るときに、これらのことは皆成就する。少し禁定訳の訳と違いますが、聖なる民が散らされる。つまり迫害でね、迫害されて散らされるとき、この迫害は一時と二時と半時したら終わるって言うんです。 一時と二時と半時。いつ、どれくらいの期間ですか？42ヶ月、3年半、1260日。これは決して過去のことではない。中世時代のことではない。終わりの時。もし終わりの時であるならば、これ1260年じゃない。もうそうしたらもう僕、教会から出ていくよ。南明法蓮華経に行った方がいい。1260年ではなくて1260日短期間、ね。ところが、その1260日経ったら、迫害の期間は終わるということはわかるんだが、いつから1260日かはわからないですね。で、また、これ、ダニエルは本当に良い生徒ですね。よく質問する。ね、質問する。8節。私はこれを聞いたけれども、悟れなかった。私は言った、我が主よ、これらのことの結末はどんなでしょうかと、また聞いてる。牧師への勧告に、ダニエルは2回質問したと書いてありますが、そう。このこれらのことの結末はどんなでしょうかと聞いたら、彼は言った。ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで必死かつ封じておかれます。多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし、悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は悟るでしょう。そう。この、最後のためのことを、全く自分を清め、自分を白くし、かつ、練られた、精錬された人たちと表現してますね。これは、自力でこんなに清くなるんですかね。自力本願ですか？自分を清めて、自分を白くし、かつ、練られた人たち。聖書のあちらこちらを見ると、キリストの恵みと自分の熱心な努力。この二つですね。二つ。だから、キリストの恵みは我々の側で熱心な聖なる努力をしなければ、効果は発揮しない。だから、大草塔下巻の140ページにキリストの恵みと我々の熱心な努力と書いてある。努力という言葉を使うとね、あ、これ行いによる義だと言います。そうでしょうか。ピリピ人への手紙2章を開いてみよう。ピリピ人への手紙2章。イエス様もね、狭い門から入るように、なんて言われた？狭い門から入るように、努力しなさいと言われた。努力は行いによる義じゃないですよ。エペソ人への手紙の2章の、え？あ、ごめんなさい。ピリピ人への手紙の2章。12節。信仰による義ということを話すときに、ここ、見落としがちです。はい。一緒に12節読んでみましょう。はい。する者たちよ、そういうわけだから、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、いない今は一層従順でいて、恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさいと書いてある。努めなさい。しかしこの努力っていうのはね、ここで終わってないです。13節も見てみましょう。はい。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。信仰による義はね、皆さん。この神との、私たちの協力なんです。38年間、ベテスダの池で病んでいた寝たきりの患者、 のところに来て、イエス様があなたは治りたいのかと言われた。治りたいのは当たり前ですけど、38年間治りたいと思って、あの池に飛び込もうとする、あるいは私の友、あのこの友達があそこまで連れていくんです。他の人が真っ先に飛び込むんです。私は38年間努力しましたけども、ダメですと、もうがっかりしたんですがね、少しこの人のお顔とお言葉見て聞いたらね、あ、この人は真面目に語ってる。信仰の炎が燃えてきた。イエス様はこれをご覧になって、床を取って歩けとおっしゃった。その時この患者はね、先生、38年間寝たきりですよ。むしろ畳むことできない、歩くことできません。助けてくださいと言いました。なんて言った。床を取れて歩めて言った。床を取ってみた。動けた。それで歩いてみた。歩けた。万歳だ。ここにね、神と人との協力によってことがなる。協力なしに神様は何事もなされないと言っておられる。あなた方のうちに願いを起こさせ、願望、清くなりたい、勝利したい。これ神様が我々に聖霊を通して起こさせている。ここで止まったなら願望だけだ。願望だけは猿でもできる。意志を働かせるんです。意志を。神の意志と人間の意志が結合されると全能になるって書いてある。神の力がね、働くから。これ我々理解しないといけない。我々の生活に、罪との戦いに。さあ、だから14番4線は自らを清くし練りと書いてある。共同生活すると寝られるね。夫婦だけ教会行ってたらなかなか寝られない。人と交わることによって自分の欠点が見せられ、指摘され、寝られていく。ありがたいことですね。そう。11節。そしたらね、いつの、これらのことの結末はどんなでしょうか？いつになったらこういうことが起こるんですかという質問に対して、上句が取り除かれ、11節、荒らす憎むべきものが立てられる時から1290日が定められています。定められている時、終わりの定められた時、これ決まってる。英語でモエ、ヘブル語でモエドというそうです。定められてる。そして、待っていて1335日に至るものは幸いです。あるいは祝福されたものです。これは、1335日待った人たちにね、忍耐して忍耐して戦い抜いた人たちに、天からの神の声が聞こえたときに、永遠の祝福が宣言され、キリストの再臨の日時が発表される。その時まで誰もわからない。その声を聞く。そして彼らの顔はモーセのように輝き、悪人たちもひれ伏すほどのところまで高められ、そして彼らは祝福が、幸いが宣言される。この時まで待つ者たちは幸いである。いつから？ジョークが取り除かれてから、まずここで、ジョーク、永遠に続くもの、絶えざるもの、これが除かれる。それから1290日かな。あ、ごめんなさい。1290日、そして1335日待つ者たちは幸いであるって言うんです。 1260日はね、いつから始まる、始まるかわからない。ただ、1260日経ったら、迫害は止む。そしたら、その次で、ジョークが覗かれてから、荒らす憎むべきものですね。これは本当はね、憎むべきものが、憎むべきもの、これが立ったならばもう荒廃状態になるということです。荒らす、荒らす憎むべきものが立ったならば、これは日曜休業令。シラバスにあるからそれ、なぜそう言うかということがわかりますね。はい。で、その、憎むべき日曜休業令が立つ前に、ジョークが取り除かれ、このジョークとは何かということ、これがまだ定かじゃない。うん。え、なんて？と？あ、そうなの？え？ 1290日。ね。1335日はもっと伸びるさ。ベリーさんの計算は違うよ。うん。うん。そうそうそうそう。これは、ファウラー先生は、聖書に言ってないことは考えないで、聖書に言ってることから結論を出すのね。うん。そしたら、この憎むべきものが立ってから1290日、そして1335日、これ起算点同じ。ね。で、ここが1290日と1260日が終わりであるならば、これ、ある期間、こう、1260日下ろすと、いつから迫害が始まるかということがわかる。で、この迫害期間は、日曜休業令が強制されるときから、ただ日曜休業令が出たじゃ、迫害は始まらない。日曜休業令が強制の法令が出たときに、迫害が始まるんですね。そうすると、これ、ちょっと計算を合わせてみましょうね。はい。この1290日と1260日は一緒に終わるならば、この、え？何？あ、じゃあ、このチャート間違ってんじゃないの？どこ何ページ？37ページね。はい。あれ？1300。で、これ、あ、そうなの？あ、1335日、あ、神の声が聞こえてくる、この、1335日。そしたら1290日は伸びるんだ。え？あ。あ、これ一緒だからね。これは短いもんね。あ、短い。で、これは1335日は伸びるからね。あ、そうか。そういうことか。これは？これはね、はい、迫害はね、そうそうそう。はい。ね。はい、こうですか？あ、これこれこれ。1290日は先に終わるんだね。はい。これが1260日。迫害が終わるときと、神の声が、天から神の声が聞こえるとき、祝福が宣言される幸いである。このときまで待つ者は幸いであるときと 同じね。同じ。はい。で、ここで神の民が救出される。救出されるね。はい。そしたら、この、1290日は先に終わるから、この間どれくらいの期間あるんですか、これ。45日ね。そしたら、この1260日と1290日、1335日の起算点から、この間はどれくらいあるんですか ?75 日。ね。そうそうそう。ある人はね、もうあっさりここで、憎むべきものが立ったならば、三つとも同じように始まるという人たちもいます。だけども、迫害期間はね、日曜休業令が立ってから、もう少し遅れてきますね。遅れてきます。そう。そう。その、定められた時というのが、分かってきたんですね。ダニエル書の8章が、8章で、2300の夕と朝を重ねてから、それから聖女が清められた正しい状態に服するということだけ答えておいて、あと、ローマ法教の悪語、迫害する、神の民を迫害するという終わりの時の迫害期間のことをね、答えていなかったダニエル書8章の14節。12章になって答えているというんです。12章になって。そう。ジョークが取り除かれる。荒らす憎むべきものが立つ。ね、で、しかし終わりまであなたの道を行きなさい。あなたはわからない。ね、ダニエルよ。あなたは休みに入り、定められた日の終わりに立って、あなたの分を受けるでしょうから、お休みなさいというわけだね。そう。で、この終わりの時になって、この、これ定められた時と呼ぶんですね。約3年半。定められた時。終わりの時ですね。終わりの時。言語で S 結というそうです。そう。この時の迫害、あるいは戦い、最後の戦い。サタンとキリストの戦い。あるいは、聖なる民が出現するとき。この時のことを、黙示録13章で何と言ってるでしょうか。黙示録13章。黙示録ダニエル書10章では、北の王と南の王の戦いと言ってるんですが、13章では、これは、これは海からの怪獣、海から上がってきた獣と、地から登ってきた子羊のような角を持った二つの角を持った獣、地獣と言ったらいいかね。この二つが結託して最後の戦いをするということがここに書いてあるんですね。チャートをまた見てください。黙示録のダニエル書の、この赤い縦の線から、あと、終わりの時に至って、南の王が北の王に挑戦する。北の王が全世界を支配する。それに対抗する者たちは当然迫害されるんですね。で、最後の戦いが印された神のために、その矛先が向けられる。そして、勝利は、神の子羊であられるキリストとその聖徒たちが勝利する。 ね、そして12章になってこの戦いの期間がこの定められた時1260日、1290日、1335日であるというんですね。そして神の民が救出されて特別な復活に預かって、そしてついに神の民が栄化されて神の王国を迎える、栄光の王国を迎えるわけですね。で、そう、栄光の王国を迎える。で、ここで少し整理してみますが、ダニエルの時代、古代イスラエルの経験は、最後の霊的イスラエルの、まあ、実物教訓というかな、最後のための経験を実証、霊証するものなんですね。ここにエルサレムがありました。北の王、南の王との戦いが展開されていきました。エルサレムには神の民がいたんですね。そう。で、古代イスラエルは、その、バビロンに捕虜になって、なること70年でした。そして、北の王、南の王、エジプトとの戦いがなされたんですが、やがて、ローマの時代も終わって中世時代に入るとクリスチャンが1260年間ローマカトリック教会の捕虜になる、ね、ことが11章に描かれていて、そして終わりの時になってセブンスデーアドベンチストが1260日迫害されるということを描いていたんですね。そう。で、この終わりの時には、これは、北の王は法王教であるとすると、終わりの時の南の王はイスラム勢力であるということ。これはこのイスラムパワー、これ最近のこの研究によってここに今注目されてるんですね。ですからこれ今後我々見守っていくべき予言の成就ですね。今世界中でね、184の国の中で70がイスラムの国だそうです。世界での184の国で70がイスラムの国、そのうちのテロに実際に携わっている国は6つの国がテロをに携わっているそうです。そう。こういうことから見て、本当にもう終わりは近いということがわかりますね。最後の戦いが。これ、その2001年 9.11 に世界を震撼させる事件がこのイスラムパワーによってなされたけれども、もう一度起こるんでしょうかね、これ。終わりの時になって。ああいうことが、中国わからんな、中国も日本もね、どういうふうになるのかわかんない。 どういうふうに動くか分かりませんね。黙示録17章を見るとね、ちょっと黙示録17章を見てみましょう。17章の赤い獣に乗った大淫婦、水の上に座っている大淫婦のことを描写してますが、その大淫婦、あるいは淫婦を乗せている獣の、その七つの頭、七人の王、これは、法王、個人個人の法王だということを言われているんですね。で、1929年から傷が治り始めて、そして法王7人が現れて、ベネディクト16世は最後の王だということの絵も見せましたね。そこにもう一つ、塔の角はって書いてある。あなたの、12節、あなたの見た塔の角は10人の王のことであって、彼らはまだ国を受けてはいないが、獣と共に一時だけ王としての権威を受ける。彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威と獣に与える。ローマ法教に。で、この塔の角というのはね、何だろうか。ローマクラブは世界を塔に分けているそうです。塔に分けて。ナンバーワンはアメリカ。で、ナンバーツーどこだったかな。そしてナンバースリーが日本になってた。日本。3番目に。そしてその、このアジアあたり全部日本がリードするというか代表するというか、そういうふうに割り当てられている。ということはね、中国は予言の中に出てくるんでしょうか。ムニラさんのにはなんか出てきたけれどもね、中国は。どれどういう形？ああ、中国が。ああ、今経済発展を見るとね、中国の発展ぶりを見ると、ね、中国がものすごい、勢力を増してるから、そういうことを考えられるけれども、どうでしょうね。このことはわからないですね。とにかくローマクラブでは党に分割しているんだそうですね。だけどこのリーダーたちは獣に全部権力を委ねる。そして最後の戦いを挑んでくる。その極東をリードするのが中国なのか、あるいは日本なのか、ローマクラブでは日本を代表者として決めてる。わからない、それは。わかんない。OK, はい。で、ダニエル書の十二章のね、麗しい国に向かって北の王が行くとの、この麗しい国、これ、エルサレム。黙示録十一章ちょっと開いてみましょうね。ダニエル書十一章。ダニエル書十一章。ダニエル書11章。ね。41節。彼は、北の王はまた、麗しい国に入りますと書いてある。この麗しい国というのがいくつか出てますよ。11章の16節に、半ば頃。彼は、麗しい地と書いてある。麗しい地。これ、麗しい国と同じ。それから、20節。彼に代わって起こるものは栄光の国。同じことです。これ昔はエルサレムであった。麗しい国。栄光の国。で、終わりの時のね、この麗しい地、国というのは、時期的にエルサレムと取る人もいる。で、いや、これはビューティフォーカントリー、米国だと、最後の教会の本部があるアメリカ合衆国ね、と取る人がいる。ある人は、霊的に神の イスラエル神の教会、まことの神の教会と取る人も。ブリンスミードはこれは霊的に取るべきだと、セブンステイアドベンチと。だからローマ法教が国々を制覇してセブンスデーアドベンチストもにも侵入してくるということを言ってました。そういうふうに取ってる人も何人かいるんですね。そう、だからそれわからん。ドクター・ファーローは時期通りに取ってる。エルサレム、平和の都に法王が平和の使者としてあそこに君臨するであろう。実際にね、あのイエス様が働いたあの場所、ほとんどがカトリックが占拠して今観光地になってる。ほとんどカトリック、エルサレムを狙ってる。しかしそこにね、あのモリアの山にあの大寺院を作っているのはイスラム教、ユダヤ教は、あれはアブラハムに約束されたダビデの町だから、あれは我々のものだと主張している。だからどうにかしてあれを爆破して第三ソロモン神殿を建てようとして莫大な金をユダヤ人たちは集めている。だからカトリック、ユダヤ教、イスラム、三大宗教が狙っているんですね。だからこのこともまだよくわからない。だからダニエル書11章はね、まだわからないところがあるということを覚えてください。はい、これから解説されて解かれていくでしょう。 OK、 もう時間だから、この時間終わってあと1時間で終わるんですが、はい、ここまで、この時間終わって最後の締めくくりの時間、休憩してからやりましょう。